皆様、明けましてお
めでとうございます。
今年も中みゆきと
かっちゃんを
よろしくお願いしま す。さあ、昨年もおはがき本当にたくさんいただきましたよね。では早速今年一発目のおはがきから参りましょうか。はい、1月に友人数名と温泉に行きますというのは東大阪市から吉崎和歌さんです。私は寝る前と朝に温泉に入りますが、友人は宿に着くなり入り、食事前、寝る前、早朝と体にいいのは分かりますが、反対に入りすぎではないのか、悪いのではないかと心配しています。かっちゃん先生は温泉好きですかといただきました。続いて松原市から空色のクレヨンさん。井草勝一先生、子供たちに風邪の時抗生剤を結構与えてしまった母です。大きくなってから乳酸菌や発酵食品を取ってもそれがチャラになることはないんですか。バカなお母さんを許してと今納豆やヨーグルト、漬物、味噌と頑張っていますが、てんてんてんといただきました。そして豊中市からは大野あかねさん。毎週楽しく拝聴しています。娘35歳は小さい時から冷え性で、いつも手足が氷のようでした。今子供が3人います。長女10歳、長男8歳、次女5歳ですが、3人とも寒がりです。夏でも靴下、肌着1枚の上にパジャマで寝かせています。ご飯はよく食べます。果物も好きです。たまに見るとお肉類が少ないと思います。体温も低いです。冷え性を治す方法はありますかとお悩みのご相談いただきました。そしてこちらは大阪市住之江区から井上秀夫さん。基礎体温についてお尋ねします。ある記事で現代人は7000年前に比べて体温が1度以上低下しているとか。これは岩体質の土壌なのでしょうね。小腸は 37.2 度くらいあるとされるのですが、これも難しい。体温を上げる具体策をご提示ください。ちなみに私は午前中36度を少し下回っていますということでいただきました。他にも大和高田市からは、ラジオネーム皇帝ダリアさん、熊本県からもいただきましたよ。鶴田達子さん、西宮市から船川恵子さん、他にもたくさんおはがきいただきました。おはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、今年は鳥年、ね、今日初放送ですけども、
鳥年ですね。
鳥年のね、女性ってね、頭がいい人が多いよく言われるのよね。
あ、そうなんですか。うん、頭がいい。
そう。ただね、神経質な方とかね、あとね、プライドの高い人も多いようですよね。
あ、まあ、頭がいいがゆえにかもしれませんね。
ね、で、頭の悪いじゃあ、えとって何だと思う？
そんなのって怒られそうですよ。
頭の悪い人はね、ふんどしの人。そんなことないから
。いやいや、ふんどしの人も頭いいと思います。
まあ、鳥年ってね、商売には縁起がいい年とも言われるんですよね。
あ、商売にいいんですか。うん、
だからまあ景気回復を期待したいんですけどね。
そうですね、ぜひ。
でもなんかバタバタ貧乏で終わったりしてね。
はい。
まあそれとね、お正月ね、美味しいもの食べたからね、ちょっとお腹の大掃除で、ね、まあ、軽い食事を、まあ、3日間ぐらいされた方がいいかもしれませんね。
そうですね。
はい。あとね、まあ、ご相談、まあ、入浴の、ね、回数なんですけどね、まあ、疲れない程度だったら問題ないと思うんですよね。
はい。でも意外と確かにこう入りすぎるとなんか後で疲れますもんね、お風呂。
だから回数多い人は入浴時間をね、まあ、短めに。
はい。
まあ、私もね、温泉好きだけど、まあ、忙しいからたまに出張の合間に、まあ、温泉のあるとこ泊まったりするんですよ。
はい。
でビールとかね、日本酒持ってね、お風呂使って飲んでんの。
いいですよね。本当至福の時じゃないですか。
ね、あとまあ抗生剤とね、腸内フローラーなんですけど、
はい、
まあ、やっぱりこうちょっとした微熱ぐらいでね、あるいは鼻水垂れるぐらいで、まあ、抗生剤使う方多いんですよね。
最近増えましたよね。
で多少のね副作用は食事に気をつけたらね、ある程度元に戻りますけど、
はい、
しょっちゅうやっぱり常用するのはね良くないですよね、
うん、そうですね。
あとね鎮痛剤もすごく腸を荒らすんですよね。
あ、もう何かとちょっと頭痛いとか、はい、ね、歯が痛いとかすぐ飲んでしまいがちですけど、これ危ないですね。
でもまあね、うん、腸の粘膜のね、炎症起こす、まあ大きな原因ですから、
うん、まあ、少しぐらいはねできるだけ我慢してね、過ごした方がいいですね。
だからそう痛みが出る原因をね改善することを考えるべきなんですよね、
うん、そうですね、
はい、うん、あとね体温の質問あったけど、
はい、2件ありましたね。
まあ冷え性低体温の子供さん、
うん、
まあ、ご飯食べるのはいいことだし、
はい、
あと発酵食品をねいろいろしっかり食べてるかどうか、
はい、
あとね甘酒なんかもすごくいいよね。
あ、今の時期ねあちこちでいただけると思うんですけれども、うん、
甘酒にちょっとこう生姜入れるとかね、
ええ、
それかね、あとニンニクのね醤油漬け味噌漬け酢漬け、
うんうん、
これ匂いしないし、
ええ、
でニンニクのねビタミン B1 はね水溶性ビタミンだから通常野菜の B1 は水溶性なんですよ、はい、
うんうん、
だから摂取しても、まあ、おしっこと、ね、一緒に短時間で、
はい、
まあ、出ちゃうんだけど、うん、
はい、
で水溶性は体内に利用する時間が長いんですよ。
はあ、じゃあそれだけ長く働くっていうことですか。
長く体温められてるからね、うん、あとねお肉はまあ鍋物にねこう豚肉とかね、
はい、あ、しゃぶしゃぶとかいいですね、
うん、で特に、ね、うん、豚はねもうあのこう水溶性のビタミン B1 なんですよね。
うん、
あとまあ体温低い人ね、あの鉄分不足の可能性もありますよね。
はい、ああ、じゃあ海藻物語なんかおすすめですね、
うん、子供さんでね、うん、あの毎日食べてる方いらっしゃいますよ
ね、そう飲むってよりポリポリラムネみたいに食べちゃう子がいますもんね。はい、
でまあ日本人のね平均体温、
はい、
まあ、36度キューブなんですよ。
あ、平均体温そんなにあるんですか。でも今そんなにない人多いんちゃいます。
そうですね、
ねえ、
でね1度下がると免疫は 30% 以上低下するって言われてるんですよね、まあ、当然その感染症とか、まあ、がんのリスクも高まりますし、
うんうん、
でねがんになる人ってねやっぱり低体温の人が圧倒的に多いんですよ。
はあ、やっぱり免疫力も低いからっていうことですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
で体温低い人ね腸の温度も低いしね、
は
あ、で特にまあ免疫細胞、まあ、リンパ球の 60% は腸に集まってますから、
うん、はい、じゃあそこ改善していかないとダメですよね、うん、まずは
だから食用上でまあ腸内フローラを発酵型にすることと、
うん、
あとねやっぱり体内酸素量を増やすこと。
体内酸素量を増やす、
うん、
で
特にねミネラル大事なんですよ。だからまあ、はい、ミネラル不足を解消するような食事、
はい、
ね、まあ、特に鉄分、
うんうん、
で 鉄分ってね酸素を運ぶ、まあ、ヘモグロビンを作るのに必要だし、あと酸素を蓄えるタンパク質ね、
うん、
筋肉中にはミオグロビンというタンパクがあるし、
ミオグロビン、
はい、脳にもニューログロビンというタンパクがあるんですよ、
うん、
これ作るのも鉄が必要なんですよね。
あ、じゃあどれにも鉄が必要なんですね。
そうで細胞内のミトコンドリアがね、うん、あのエネルギー生産、まあ、ATP 生産をするためにも鉄は必要なんですよ。
あ、じゃあもう何かと鉄分ね必要じゃないですか。
それとか免疫機能ね、まあ、リンパ球とか、うん、高中級の働き維持にも鉄が必要ですし、
うん、
あと活性酸素の除去 SOD の働きを活性化するにも鉄は必要なんですよ。
あら、もう 鉄必要なところだらけ。
でもね吸収しなければ身につかないわけ。
あ、そっか、確かにいろいろ取ってるつもりでも吸収する土台がなかったら、うん、ね、
それでね吸収する場所ってね十二指腸なんですよ。
は
ー、だから十二指腸の働きを良くした上で、
はい、
ね、鉄分の多い食品、まあ、特に植物をしっかり摂取するっていうのが大事なんですよね、
うん、
だからまあ今年もね健康管理ってまあやっぱり食養生からね。
そうですよね、もう基本はそこからです、
うん、でまあ基本和食と発酵食品、
はい、
ね、あとまあやっぱり腸内フローラのね改善と、
うん、
まあ、ミネラル食品の摂取、これが私は基本だと思うんですね、は
い、そうですね、
でね、うん、で若い方はね食用時だけでも結構改善できる方多いんですよ。これまあ理想的ですよね、はい、
そうですよね。
ただやっぱりね腸内フローラは老化しますから、
うん、
ね、で私ね結構多忙でね元気でいられるのは、
うん、
やっぱり乳酸菌生産物質と海藻物語のおかげかなと思うんですよ。
そうですよね、かっちゃんいつも元気やっぱこれ長く続けてらっしゃる、それも大きいんでしょうね。
だって、ね、うん、乳酸菌生産物質もう37年間
なんで世の中で一番長く飲んでらっしゃるんじゃないですか。
そうそうそう、ね、ね、去年もね今12月、うん、ね、 まあ、20日頃からね出張で、東京行って千葉の成田行って、埼玉行って金沢行って帰ってきたんですけどね。
はい、パワフルですね。
いやしょうがないもん、仕事だもん。今月もね、講演会多くて、まあ、9日が長崎、
はい、
10日が博多、14日土曜日が京都。
はい、ね、京都の方はね、皆さんこちら行っていただけるんじゃないでしょうか。京都講演会、ぜひご興味のある方は1月14日土曜日13時から16時まで行われますので、ぜひいかがでしょう。京都市中京区三条通り商店街自然食品プレマルシェオーガニクスで行われます。お問い合わせは0120-841-828、フリーダイヤル841-828です。はい、
で場所ね、地下鉄のね二条城駅か、まあ、阪急の大宮駅から歩いて、まあ、7、8分ぐらいかな。で、まあ、講演会ね2時間なんですけど、まあ、講演会終了後は個人相談も受け付けています。
あ、そうですか、はい、ね、いつもねおはがきたくさんいただくんですけども、その中でやっぱり特に結構個人的なご相談たくさん書かれてる方いらっしゃるんですよ ね。こういう機会ご利用していただくと、もう直接かっちゃんに。
そうです、ね、だから姫路のね、去年の講演会なんかでも、ね、結構リスナーさん来てくださったりとかね、
はい、
ご質問もありましたし、
ね、
で、まあ、こうやってね、まあ、この番組やるとね時間短いってよく言われるんですけどね、やっぱり2時間みっちり聞いていただけると、まあ、体のこと、ね、あと食事のこと、ね、
はい、
もっと詳しくね、まあ、ご理解いただけるんじゃないかと思うんですよね。
はい、まあ、それに個人相談も後ほどね行われるということですので、ぜひこの機会ご利用ください。1月14日土曜日、プレマルシェオーガニクスです。お問い合わせ0120-841-828です。では皆さんお待ちかね、ここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。発売から32年の乳酸菌生産物質ビオネ A500ml 入り29,400円と海藻物語のセットを3名の方にプレゼントさせていただきます。本当にお年玉みたいですよね。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンネツ株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。